ヘブライ人への手紙の12章の18節から29節を読みました。今日の箇所を一言で申し上げれば、古い契約の下での民、そしてまた新しいイエス・キリストにおいて神様との交わりの中に歩む民、それをはっきりと対照して、あなた方はこのような恵みのもとに生きているのだと示しています。特に恐れであります。どれほど優れた恵みのもとに今あなた方が置かれているのか、これをよく知るようにと教える箇所であります。18節から21節まで、これが古い契約のもとで人々が神様の言葉、また神様に近づくことにおいてどのようなものであったかということを語っています。こうあります。あなた方は手で触れることができるものや、燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、さらに聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に近づいたのではありません。彼らはたとえ獣でも山に触れれば石を投げつけて殺さなければならないという命令に耐えられなかったのです。またその様子があまりにも恐ろしいものだったので、モーセすら私は怯え震えていると言ったほどです。この古い契約においてはですね、神様は本当に近づいたんですね。目に見えるような姿で、本当に感じることができるような、この五体で感じることができるような、恐ろしかったというわけですね。申命記の4章の11節からのところを見ますと、その時のことが出てまいります。4章の申命記の4章の11節、奴隷の家であったエジプトから救い出されて、そして神様の御前に近づいて契約を受ける時のことであります。こうあります。あなたたちが近づいて山のふもとに立つと、山は燃え上がり、火は中天に達し、黒雲と蜜雲が垂れ込めていた。主は火の中からあなたたちに語りかけられた。あなたたちは語りかけられる声を聞いたが、声の他には何の形も見なかった。主は契約を告げ示し、あなたたちが行うべきことを命じられた。それが十戒である。主はそれを二枚の石の板に書き記された。主はその時、あなたたちが渡って行って得ようとしている土地で行うべき掟と法をあなたたちに教えるように私に命じられた。この時、本当に火とここに出てまいりますが、山は燃え上がり、火は中天に達し、黒雲と蜜雲が垂れ込めていた。そして主は火の中から語りかけられたとありますけれども、この時人々はこの十回神様が語るお言葉を受ける時に、それをどのように受け止めたのかというと、五章の23節、火が重要なものとして出てまいりますけれども、その火、燃える火、山を本当に覆うような燃える火のありさま、 そのありさまを見て、神様が本当に自分たちに近づいておられることを、その目で見、その体で感じるように覚えたわけですね。その時、五章の23節を見ますと、こうあります。山は火に包まれて燃え上がり、あなたたちが暗闇から轟く声を聞いたとき、あなたたちの部族の長と長老は皆、私のもとに来て行った。我々の神、主は大いなる栄光を示されました。我々は今日、火の中から御声を聞きました。神が人に語りかけられても、人が生き続けることもあるということを、今日我々は知りました。しかし今どうしてなお死の危険に身をさらせましょうか。この大きな火が我々を焼き尽くそうとしています。これ以上我々の神主の御声を聞くならば死んでしまいます。一体誰が火の中から語りかけられる生ける神の声、御声を我々と同じように聞いてなお生き続けているでしょうか。どうかあなたが我々の神、主の身元に行って、その言われることをすべて聞いてください。そして我々の神、主があなたに告げられることをすべて我々に語ってください。我々はそれを聞いて実行します。まあ、恐ろしかったというわけですね。本当に心の底から震えて、神様に向き合うということがどれほど恐ろしいか。そして、もう聞き続けることを耐えられない。どうかモーゼ、あなたが言って、聞いて、そして告げてください。そうしたら告げられたことをことごとく行います。まあ、これが、かつての契約。それを本当に、最初に、モーゼを通して受けた時の民のありさまだったというわけです。しかし、今日の御言葉にあるように、モーゼすら私は怯え震えていると言ったほどです。そういう意味では恐怖ですね。恐怖。神様に近づくことの恐怖。神様から直接語りかけられることの恐怖。こういう恐怖の中で御言葉を受ける。こういう姿だったというわけです。だけども、この恐怖の中で御言葉を受けて、モーセあなたを通して語られたことはことごとく行いますと言った民が、その御言葉を本当に行い続けたかどうか、これはその後の旧約聖書を見ればわかる通りですね。恐れています。恐怖です。だけども、その御言葉がその恐怖によって、彼らの心の奥底まで入っていくことはない。なお固くなな心が神様の前にあります。まあ、そういう意味で、この契約では、このような仕方で神様が近づき、また神様に民が近づく、そういう仕方では、十分ではなかったということですね。十分ではない。さらに優れた神様のお取り扱いの中で民は本当に神と共に生きることができるようにされなければならない。されていく必要がある。こう続きます。しかしですね。しかしかつてはこうだったが、しかしあなた方は今そのようなあの神様が直接語られた市内の山に近づいているわけではない。違う山に近づいているのだということですね。違う山に近づいているのだ。しかしあなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、 そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血です。信仰によって近づいているということですね。信仰によって近づいている。あの市内の山に近づくときには自分たちの足で歩いて近づいた、旅をしてですね、導かれて旅をして、そして自分たちの足で登っていかなければならない山でありました。しかし今近づいているのはシオンの山。この私たちの2本の足ではなくて、本当に霊的な一歩一歩を持って、信仰による一歩一歩を持って近づく山に私たちは導かれているということです。信仰によって近づく。ある人々は、まあ我々もそういう思いに駆られることがあるかもしれませんが、神様を正しく恐れるということを本当に学び損ねてですね、神様が直接現れたら、あのモーゼの時代の民のようなありさまです。我々はですね、恐怖です。だけども今度はイエス・キリストにおいて、神様が私たちの間に宿られるならば、侮る、軽んずる、そうであってはならないということです。直接あのように彼らを恐怖させた神様も、またイエス・キリストにおいて私たちの間に宿られた神様も同じお方だということです。だから主を恐れることを私たちは本当に御言葉から学ばなければならない。侮ってはならない。モーゼに私たちはこのまま聞き続けていたならば死んでしまうといった神様への恐れ、これもまた間違った恐れではないんですね。真実な恐れです。だけどもそれでは本当に打ち砕かれ、そして本当に砕かれ、食いることがないほど私たちの心は堅くなだということです。そのような打ち砕かれ、食いることがならない、そのようなものに神様がさらに近づいてイエス・キリストにおいて語りかけてくださった、このことを本当に私たちは恐れを持って、主への恐れを持って受け止めなければならない。恐怖ではなく、ここにあるようにですね、本当に恵みに対する喜びと感謝を持って、あなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都というわけですね。信仰によって。25節からはこう続きます。あなた方は語っている方を拒むことのないように気をつけなさい。もし地上で神の御旨を告げる人を拒む者たちが罰を逃れられなかったとするなら、天から御旨を告げる方に背を向ける私たちはなおさらそうではありませんか。あの時は御声が地を揺り動かしましたが、今は次のように約束しておられます。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かそう。かつてモーセを語られた契約を侮った者たちに対しても神様の裁きは確かにあったんですね。本当に神の御言葉に固く立つということがどれほど大事なことであるかを本当に知ることができるように、まあその時あなた方は私が生きていることを知ることになるだろうと預言者を通して告げられた通りですね。それは確かに起きたわけです。しかし今度は地ではなくて天をも揺り動かそうというわけです。これは脅しているんではないんですね。これが神様の定めだというわけです。そういう中で 救いの道がどこにあるのか、そういう中で神様は救いをどのように成し遂げてくださったのか、ここに私たちはしっかりと悔い改めて福音を信じ立ち返っていかなくてはなりません。救いようがないわけです。神様が本当に近づいて、そして真理を、何が神と共に生きる道なのかを教えようとすれば、それはその神様のあまりの栄光に恐怖、耐えられない。でも今度はさらに神様が近づいて親しく本当に耳元で囁くように、その心の扉の前に立って語りかけるように語りかければ侮る。まあこういうふうな神様の御前では計りがたいほどに愚かであり病んだ私たちの魂でありますけれども、でも神様は捨てないで救おうとされるわけですから、それでもなお諦めないで語りかけてくださるわけですから、この語りかけるが一人もお与えになるほどの愛を持って語りかけるわけですから、これをしっかりと受け止める、ここにいつでも立ち返る、これが私たちの土台ですね。地上で神の御旨を告げる人を拒む者たちが罰を逃れられなかった。これは私たちが主の民の歴史に見る通りです。とすれば、天から御旨を告げる方に背を向ける私たちはなおさらそうではありませんか。主を恐れることは知恵の始めです。正しく主を恐れることです。あの時は御声が地を揺り動かしましたが、今は次のように約束しておられます。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かそう。このもう一度は揺り動かされないものが存続するために、揺り動かされるものが作られたものとして取り除かれることを示しています。このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから感謝しよう。揺り動かされない御国を受けているというのは、キリストを受け入れているということですね。キリストが私たちのうちに生きて働いておられるんだから、揺り動かされない御国の土台はすでに私たちのうちにあるということです。この土台の上に私たちは自分たちの歩み、営み、これを立て上げていくことをしなければならない。土台の上に十字架につけられたキリスト、十字架で私たちの罪をすべて贖ってくださったキリスト、このお方の名によってすべてを神様に求めるように、このお方によって神様が私たちに恵み深い愛以外のものではなくて、それ以外のものではない本当に恵み深い愛のみをもって望んでくださっていることをどのような時も信じて従うように、それが土台ですね。私の言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に家を建てた者だとあるようにですね、イエス様が語られたお言葉を本当に人の前で良しとされればそれでいいんだというふうに従っていくんではなくて、神様の御前で本当に心もまた人から隠れたところも見ておられるお方がいるんだとして行っていく。そういう中で何が起きるかといえば、これはあの律法の義については非の打ち所もないと誇っていたパウロが、なんと自分は惨めな人間なんだと、死に定められたこの体から誰が救ってくれるんだと死を呼んだように、またその主にある許しを本当に感謝して受けたように、また 精霊の恵みに本当に信頼することに、いつでも自分の力やあるいは歩みを見出していったように、私たちもまた進みます。これが土台の上に家を建てるんですね。揺るぎない御国を受けていますけれども、まだこれは完成していない。土台が据えられただけです。私たちの間でも土台が据えられただけです。教会においてもしっかりです。土台が据えられただけです。その土台の上にしっかりと立つように、天から語っておられるお方、イエス・キリスト、そしてイエス・キリストにおいて語っておられる神様の御声をよーく心で聞くように、心にそれを書き記すように語っておられるわけですから、心に書き記していただくように、命令であれ約束であれ、そのように使えていこうです。このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、これから受けるのではないですね、受けているのですから、感謝しよう。感謝の念を持って、恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう。実に私たちの神は焼き尽くす神です。お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ、あなたをもっと正しく深く確かに知るものとさせてください。この心に力を得て、喜びと平安に満たされるように知るものとさせてください。主を恐れて、人を恐れず、また起きてくることを恐れず、その御言葉に従うようにどうか教えてください。自分の思い通りではなくとも、あなたの御言葉に従ってとどまり、また一歩進み、望みに満ち溢れるようにどうか教えてください。人の知恵や知識では計り知れない、それをはるかに超えた平安をいつも心に持つものとさせてください。イエス・キリストよ、永遠の御国を全てにおいて全てとなって治めたもお方よ、どうか我らをあなたの御名にふさわしく導き強めてください。これから歩み出す一日一日の歩みの中で、どうぞ主よ、あなたが強く捉えて、その歩みを正しく豊かなものとしてくださるように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の505番です。 Amen.